週刊ボルターズ、この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしてまいります。
はい
はい、この前の土曜と日曜リソナグループ B2 リーグ第28節、これがホームでの試合が、2試合ございました。相手は横浜エクセレンスとの対戦ということだったんですけどもね、まあご存知の方も多いと思いますが、試合の結果をちょっとね、途中結果をたどりながらご紹介していきますと、まず土曜日の試合なんですが、はい、最終クォーター第4クォーターを迎えた時の点数は57対60、スリーポイントシュートが1本決まれば追いつくというところですね。
そうですね、
はい、ね、でまあ最大ね、全部こう点差を広げられたということなんですけどもね、石川海斗の連続スリーポイントシュートやアリキンズのね速攻とか、山田アトムのねスリーポイントシュートでね76対75と逆転したんです。
すごい
逆転したんです。
すごいですよ。
ところが、ね、終盤の攻防で競り負けてしまいまして、結果終わってみれば81対85。あー惜しい、
もうちょっと
惜しい、はい、敗れてしまいましてね、連勝は14で、これで連勝はストップということですよね。で試合後、石川海斗選手がね、会場に向けて悔しさをにじませておりました。
熊本にとって大事な復興支援ゲームっていうところで、絶対勝ちたかったですけど、エクセレンスさんも強かったですけど、自分たちで勝ちをこぼしたゲームだと思うので、もっと賢く自分たちでコーチが言ってることを遂行できるようにまた明日やっていくので。
そうね、特に復興というのをね、
はい、
掲げていましたから ね、
選手たちが一番ね悔しいでしょうね。
そして、
はい、
明くる日曜日の試合です、ね、はい、前半が終わって後半に入って第3クォーターの前は46対43、おいいじゃないですか、46対43、
はい、
折り返しました、ね、ところが第3クォーターはですね9点しか取れなかったんです。はい、で55対61と逆転を許してしまいましたね、はい、とうとうそのなんか流れを取り戻せずに終わってみれば79対96で負けてしまいました。はい、ボルターズは西地区3位に後退いたしまして、ね、だからもうプレーオフは出場決まってます、
はい、
だけどあとここでどう勝っていくかで、そのプレーオフがホームであるのか、
はい、
相手のところであるのか、
そうか、
この差が出てきます。
なるほどね、
と熊本のあの日本一のブースターズの応援が届かないことになっちゃうんです。
あるのとないのとだいぶね、
これ違いますからね。
いや、
これはちょっと頑張ってほしい。
そうか、ただもう連勝で来てたもんだから、毎週のように拍手してたもんだから、ね、なんかちょっと寂しく感じますけど、頑張ってくださってますよね。
本当そうなんですよね、うん、
はい、
はい、ということで頑張れとしか言えないわけですけどね、うん、応援するしかないわけです、
はい、
さあでは続いてのコーナーです。今週のピックアップ、今週はですねどこに焦点を当てたかと言いますと、熊本地震とボルターズというところにちょっとね焦点を当ててみたいと思います、
はい、
熊本地震が発生した2016年、ホームアリーナだったのは益城町の総合体育館でしたよね。まあこのね益城町総合体育館も大きな被害を受けて使えなくなってしまいました。
はい、
でボルターズはナショナルバスケットボールリーグ時代の2015年から2016年のシーズン13勝を挙げながらも、まあ、地震の影響でね6試合を残してリーグ戦からの離脱、これも仕方ないですよね、まあ、余儀なくされてしまったわけですね。で選手たちは本震から3日後に支援活動に取り掛かってくれましてね、はい、避難所にいる子どもたちの声を受けて体育館裏でバスケット教室を開催したんです。うん、ねえ、で、まあ、こうやっていろいろ支援をやってくれたんですけどもね、
はい、
試合がないもんですから、試合でのチケット収入とかスポンサー料の減少によりましてね、一時期チーム存続の危機とまでなってしまうんです、ね、選手たちも街頭募金活動に当たったということです、はい、そして全国から寄せられた募金などもありましてチームは存続することができました。
うん、
で B リーグ元年の2016年から17年にかけてのシーズンはですね、プレーオフ争いに絡むことができたんですよ、ね、でこの平均入場者数というのはですね、
はい、
この年はですねなんと B2 でトップだったんです。
そうだったんです ね、
ね、
やっぱ選手の皆さんもそして熊本県民の皆さん も、
ブースターも、ね、やっぱり
ね気持ちが一つになったっていうことですかね、
うん、そういうことなんですね。で楊天翼アシスタントコーチはですね、まあ、在籍している選手コーチの中では唯一その熊本地震を体験した 方なんですね。で、地震直後のバスケットができない頃の思いを語ってくれました。
仮設のリング立てて、そこでバスケットを子どもたちに一緒に触れ合う経験はして、でやっぱその時にすごい覚えてるのが、本当になんか子どもたちがキラキラ目をさせてたのは今でも印象頭に残ってますね。よかったなと思います。
皆さんおっしゃるのが、はい、その支援しようとしていろいろスポーツ選手、それから、まあ、アーティストやってきてくれますよね、うん、だボルターズのみんなも子どもたちね、元気づけようと思ってやったんです、ところが逆に子どもたちの目を見てね、キラキラして元気をもらってるんですよ、ねはい。そして、まあ、10年後こうやって熊本で試合を行うということについて、ヨウコーチはこのようにおっしゃっております。
帰ってきてから益城町総合体験の公開練習か、でその時にもう結構感慨深い思いをさせてもらって、でそこからもう無我夢中に今シーズンを走ってるんで、改めてまたこの日が来るっていうことでもう一回こう噛み締めながら、まあ、県立体感ではあるんですけど、まあ、ファンと共に試合を開催できる、熊本できるってことを胸に置きながら試合したいなって思います。
当時のこともね、思い出しながら、噛み締めながらっていうところですよね。で
実は先週の火曜日にですね、はい、小坂浩紀選手に指導を受ける女子児童がいたんですね、この子はですね、益城中央小学校6年生の吉貝しおりさんでした。
ダブルチームに来た時に特に焦っちゃうから、その時にどうしたら焦らずにちゃんと運べる
か。下向いちゃうともう何も見えないで、来た時にわーってなっちゃうから、小6の頃よりも
ね、やっぱり益城、のね、子供たちやっぱりボルターズの縁はありますよね。ずっとありますよね。
そうですよね。
でやっぱりね、吉貝さんはね、憧れのプロ選手からその直接指導を受けたわけじゃないですか、ね、もう興奮した様子でしたよ。
カメラ越しとか遠くでしか見てなかったから、こんな近くで見れるなんて本当に嬉しかったです。これから使えるか不安だけど、それをチーム練とか自主練でやって、どんどん使えるようにしてやりたいです。
かわいい。
でも嬉しいですよね、はい、プロの選手から教えてもらうって、でこのことを企画したのは、実は益城町出身のね、奥村翔さんだったんですね。で奥村さんは自らの体験をもとにこの練習を企画したんだそうです。
地震が起きた時は自分益城町総合体育館にいたんですけど、その時は選手もう来てくれて、遊ぶところもなかったところにバスケットゴールをつけてくれて、一緒にバスケットをしてくれて、まあ、その楽しかった経験を選手とやったことを伝えたいと思ってこの企画を提案しました。とても嬉しかったのことを覚えています。気持ちが沈んでたんですけど、自分が応援してたチームの選手が来てくれたことによって元気をもらえたし、やっぱ過去に自分がされたことをやっぱ鮮明に覚えてて、今日参加してくれたしおりちゃんも、まあ、同じ思いになってればいいなと思いますし、選手と一緒に練習した機会ことをいつまででも覚えててくれたらなと思います。
一生の宝物になりますよね。
だから10年前に一緒にこうやってもらった、はい、その奥村さんがやっぱりね、こう企画してということですよね。つないでいくんですね。つないでいくんですね。はい。でこのね、練習をですね、見ていたそのヨウコーチなんですけどもね、はい、ああ僕らが教えた子がつなげてくれているんだなと話していたそうですよ。今のはブルーインパルスのね、はい、飛ぶ音なんですけどもね、ブルーインパルスが熊本の復興を空から祝福してくれた先週土曜日ですね、11日、吉貝さんはですね、前座試合のコートに立ちました。
この後コートではスペシャルエキシビジョンマッチ、益城ブルードルフィンズ VS 阿蘇レッドキャバローズの試合が行われます。
益城ブルードルフィンズ4番吉貝しおり、
はい、
さっきの吉貝さんですよ、
はい、
がそのボルターズがやるその同じアリーナで、
ええ、
コートで試合を前座としてやったんですよ。
はもうねあのちょっと可愛らしい声がね響いてましたよ ね、
ねこれもまたもう忘れられない体験になったんじゃないですかね、で試合の後吉貝さんとね前座試合を企画した奥村さんがね対面する機会がありました。
プロの会場で試合できるということは貴重な体験なのでいい思い出になればなと思います。
私も大人になったら奥村さんがやったみたいに子どもたちに喜ばせることをしたいと思っています。
引き継いでいくっていうテーマにやっぱ沿ってるなとは思いましたし10年前の自分を見てるような感じで感動しました。
なんか泣けますね。
どんどんつながっていってね、はい、もう素晴らしいですね、はい、バスケットボールというのをね、はい、軸にしてつながってるんですね、うん、はい、今日はこのコーナーはですね熊本地震とボルターズという観点でね、はい、インタビューをお届けいたしました。さて、次回なんですけどもね、3月に選手契約をしたくんざたけし選手のインタビューをお送りしようというふうに企画しております。試合の情報です。次の試合は今度の土曜日と日曜日18日19日今度はアウェーということになります。すでにプレーオフ進出を決めている西地区1位の神戸ストークスとの対決、1位のチームとのトップとの対決ですね、はい。はい。神戸の今シーズンは成績なんといいですか？
はい。
51勝5敗。
ちょっと笑っちゃいますけど。
51勝5敗という成績なんです。
はい。負け知らず。
はい。でね、ボルターズはこのじゃあ対戦成績はどうかと言いますと、今シーズン、はい、この神戸を相手に4敗。まだ勝てていないんですね。はい、ぜひ、頑張って。欲しいですね、うん、はい、このコーナーは週刊ボルターズのブログやラジコなどのポッドキャストで聞くことができますのでどうぞ聞いてみてください。はい、そしてね最後の締めの言葉なんですけどもね、はい、プレーオフまではですねちょっと変わりますよ、
うん、
ね、優勝するボーイイエーイでいきますからね。
わかりました、
わかりましたね、はい、いきましょう、せーの、
優勝するボーイイエーイ、
週刊ボルターズでした。